どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日常会話で使える韓国語フレーズ講座日常会話編ボリューム5ということで、今回はですね、自己紹介編のボリューム2になります。今回、自己紹介編ということで前回の続きにはなるんですけれども、まあ、前回とはね、また違ったフレーズ、そして、自己紹介フレーズをね取り上げていきますので、こちらしっかりとね覚えていければな、またはね、完璧にね何度も言いますけど覚えなくても、とにかくこういうものなんだっていう形を捉えていくっていうところと、フレーズとしてこう身につけることによってすぐに実践で使えるっていうところでね、しっかりとここの部分はね大事になってくるので、落とし込んでいけたらなというふうに思います。それでは早速自己紹介編、年代について話すっていうところからやっていきたいと思うんですけれども、まあ、韓国はですね、直接年齢を聞くっていうよりも生まれ年を聞くっていうパターンの方が結構使われてたりはします。なのでよくね、K-POP ペンの方とかは、見たことあるのかもしれないですけれども、何年ライン、例えば92年生まれだったら92年ラインとか、まあ、そういうような形でこう年代でね、韓国の人たちっていうのは自分たちが同い年なのか何なのかっていうところをこう判断していくっていうパターンが多いので、まあ、前回は年齢の方を取り上げたと思うんですけど、今回はですね年代について話すっていうところのフレーズを取り上げていきたいというふうに思います。それではまず発音から確認していきましょう。どうぞ。
자난나니나니년생이에요몇년생이에요
はいね、こちらはですね、まあ、私は〇〇年生まれですっていうところと何年生まれですかっていうフレーズですね。これめちゃくちゃ使います。で、自己紹介またはその自己紹介同士でこう質問をするときっていうところのフレーズになるわけですけれども、まあ、実際にね、どんな形で、言われるのかっていうところで例文も一応用意してますので、こちら、読んでいきたいというふうに思います。それではどうぞ。
오기씨는몇년생이에요저는94년생이에요
はい、どうでしょうかね、まあ、こういうような形で実際にあなたは何年生まれですか、あ、私は何年生まれですよみたいな形で、会話していってるっていうところなんですよね。で、この実際の一連の流れっていうのは実際に、僕自身もですね、日韓交流で一番最初の初対面の時とかは、まあ、よく年齢が近そうな人に対してはよくやることなわけなので、これに関してはね本当にこう覚えておいて損はないですし、実際の初対面の時に質問として何よりも無難な質問になりますんで、でその先タメ語で話すのか敬語なのかとかも含めてこう決まってきたり、この人と仲良くできるのかっていうところも決まってきたり、特に韓国とかっていうのは同い年に対しては異常にこう親しみを感じるっていうところもあったりするので、まあ、そういったところでもね非常に実際に日韓交流を広めていく、深くしていくっていうところの最初のステップとして、よく使えるんで、こちらは特に覚えていったらいいのかなと。で、逆にですね、ワンポイントとしてその年代を言う時っていうところですね、じゃあ実際自分何年生まれっていう時にどういうふうに言ったらいいんだよっていうのがあるじゃないですか。で、そこの部分をねこう捉えていく意味で、一応ですね、年代を言う時っていうのは漢数字っていうことで、要は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 このままの漢数字っていう風に呼ぶわけなんですけれども、その数字を使います。なので、そちらの方をねまずこう発音から確認していきたいという風に思いますんで、読んでいきましょう。どうぞ。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10,8,9,10
はい、この数字をこうね捉えていけば、実際にこの年代を言うところっていうのは困ることないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どういうことかというと、まず10の位と1の位っていうのを単純に組み合わせて使っているだけです。なので、例えば80って言いたいときは、数字の8パルと10の10を、組み合わせるね。なんで、80年生まれっていうふうに言いたいときはパルシンで、なんでパルシンになるかっていうと、ニョンセンっていうところでその後つながってるんで、パルシンニョンセンということで、何年生まれのことを、年生まれを実際ニョンセンね、年生っていうことですねっていうふうに言うので、その前の数字っていうところで、80だったらパルシッ ね、その組み合わせでしかないと。なので、同じように92年生まれっていうふうに、言いたかったら、数字の9である9、そして、10を表す10、そしてその後に、2を表す E、 これが組み合わさるわけなんで、くしびになるわけですよ。このように数字同士を組み合わせて使っているだけなので、いる、い、さん、さ、お、ゆ、ち、ぱ、く、し、この1から10をとりあえず覚えておけば、実際に自分が数字を言うときっていうところでおいては、あまり、苦労することはなくなると思うので、20、30、40っていうところで覚えるっていうよりかは、1から10を覚えて、であとは組み合わせっていう風に覚えておいてもらえればいいんじゃないかなという風に思います。で、まあ特徴としてはですね、まあもう2000何年生まれとかもいるわけじゃないですか。まあ僕なんか92年生まれでね、ちょっとそういう意味ではなかなかジェネレーションギャップあるのかもしれないと思っちゃいますけれども、実際にじゃあ例えば2011年生まれだったらとかってなってくると、こういう風にね、92とか82とかっていう略ではなくて、まあちゃんとね、もう2000何年っていうところまでね、全部はっきり言うっていうところがまず特徴としてあるっていう風にね、覚えておいてもらえればいいかなと。で、ちなみに、2000年生まれとかであれば、コンコン4000とか4444000とかっていうような形で、実際に0っていうのがコンとか4っていうんですよね。なんでそれを単純に並べてるだけなので、こちらもまた今までと同じですね。はい、っていうところでね、数字同士の組み合わせで成り立つわけなんで、まあ1から10、ここまでね、ちゃんと覚えられてれば、基本的には言えるんじゃないかなというふうに思います。で、話戻りますが、2011年のこの2000っていう、その1000を表すのがチョンです。なので、2っていうのがイですよね。で、1000っていうのがチョン。で、実際に11っていうのはシビリルなわけじゃないですか。なので、そういうような形で、これも実際に1000っていうのがチョンなんで、ここだけ足されてますけど、あとは本当実際の数字の組み合わせっていうところでは全く同じなので、まあ、そういうような捉え方でやっていければいいかなというふうに思います。はい、じゃあ続いて出身というところで、確認していきましょう。どうぞ。
난일본나니나니출신이에요제고향은나니나니입니다。
はい、実際にね、出身ということで、私は、日本のどこどこ出身ですっていうところだったり、または私の出身地はここですっていうふうに言いたいところだったり、まあそういうようなところでね、使える。まあこれはどちらもね、敬語の方で、やってると思うんですけど、これはね、例えばタメ口にしたい場合は、なん、いぼん、ちるしにや、みたいな形で、このいえよとかの場合は、ただ世が消えたらタメ口になるとかっていうスタイルではないので、中心にやということでやになるわけですね。なので、まあそういったところだけタメ口っていうところにおいては変わるわけなんですが、まあ基本的には自己紹介っていうところにおいては、まあ敬語がほとんどなわけですから、まあここは敬語にしております。で、その下のね、チェコヒャヌン〇〇インニダっていう部分はとても丁寧な言い方ですね。インニダ自体がそもそもすごく丁寧な言い方なので、まあここの部分は実際に栄養体にしたかったら、チェコヒャヌン〇〇栄養みたいな形にできればそこは問題ないので、まあそういった形でね、単純に丁寧系の、段階っていうところで、インニダが一番頂点です。で、そこからもっとフラットに砕けた、敬語扱いっていうところが栄養とかよになるわけなので、そこだけね、お間違いのないようにというか、把握間違いのないようにしていただければ、大丈夫かなと。まあここら辺はまた文法講座とかでやっていく部分なので、今はね、とにかくフレーズとして覚えるっていうところを意識しておいてくださいね。それではワンポイント、日本の都道府県を韓国語でということでね、全ての都道府県を表にまとめましたんで、こちらも発音確認していきたいというふうに思います。どうぞ。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。
はい、これでね、都道府県っていうところ、それぞれ自分の故郷のね都道府県だけでもこうちゃんと覚えられれば問題ないというふうに思いますんで頑張ってください。で、まあ県っていうのがヒョンになります。で、何々道っていうのがドね、これはキョンギ道とかね、それ韓国自体も何々道っていうふうに表現するんで、北海道の人とかね何々道が作って覚えておいてもらえればいいと思いますし、で何々府っていうのはブですね。まあそういったところでね、一番語尾の部分は県とか府とか、道とか、まあいろいろありましたけれども、そういったところだけね、お間違いのないように捉えておいていただければなというふうに思います。それでは最後例文にしておりますので、こちらも発音確認していきましょう。どうぞ。
난일본도쿄도출신이에요제고향은미야자키현입니다。
はい、まあこちらはですね、もともと一番上にね出身のところのフレーズで取り上げてたものに、今のこの都道府県っていうところを当てはめて例文にしたものなので、まあ実際にこのような形で会話されるんだよっていう風なね、イメージにねしっかりとなっていければなという風に思いますんで、こちらの関してもね、ぜひぜひ、自分で口に出して、でまたはこう自分の出身地を当てはめて、読んだりとかお話ししたりとか、してもらえればいいなと思いますので、こちらをねアウトプットとして、活用してみてください。まあこちらも何度も何度もねこう言って申し訳ないんですけれども、本当楽しく身につけていくっていうところがモンザップの目的なので、もう本当ね暗記だ暗記だ暗記だっていう風にはやらなくて大丈夫です。とにかく韓国語に触れていくっていうものの中で何を一番優先して覚えるべきなのかっていうところを自分の中で優先順位をつけていくっていうのが大事だと思ってて、今回の資料で言えば僕が何よりも使うよって言ったのはこの年代について話すパターンがものすごく使うよっていう風に言いましたよね。なのでこの、年代について話すフレーズに加えて、数字で言ったら、1から10までをとにかく覚えていきましょうとね。そういったところだけでもちゃんとできていければ、実際にその中で実践として会話もできる。でそこから、あそういえば出身ってどうやって言うんだっけっていうところから、ここをねちゃんと思い出していければ、ちゃんとそこから自分のわからないを今度わかるに変えていくための逆引きってものを自分の中でやっていけるわけですから、そういう連続で本当韓国語って身についていくので、とにかくねインプットにおいては暗記暗記暗記、これ全部やらなきゃいけないっていう風にこう自分を追い込みすぎなくて大丈夫なので、そこだけねちょっと意識しておいてください。それではね音声解説としてもこちらで以上になりますけれども、楽しく引き続き韓国を身につけていくために、まずこのフレーズっていうところもね、一つ基礎の文法とかのそういった部分と並べて、自分の中にすぐ使える韓国語として、取り入れていってもらえればなというふうに思います。それでは今回は以上です。